ージを聞きますが、その関係する聖書を読みます。マルコによる福音書の12章です。まあ、聖書のお話になるところですが、マルコによる福音書12章1節から12節までを読みます。それからイエスは例えで彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作った。垣根を巡らし、踏み場を掘り、見張り櫓を立て、それを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫の一部を受け取るため、農夫たちのところにしもべを使わした。ところが、彼らはそのしもべを捕らえて打ち叩き、何も持たせないで送り返した。そこで主人は再び別のしもべを使わしたが、農夫たちはその頭を殴り、辱めた。また別のしもべを使わしたが、これを殺してしまった。さらに多くのしもべを使わしたが、打ち叩いたり殺したりした。しかし主人にもう一人愛する息子がいた。彼は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後に息子を彼らのところに使わした。すると農夫たちは話し合った。あれは跡取りだ。さあ殺してしまおう。そうすれば相続財産は自分たちのものになる。そして彼を捕らえて殺し、ブドウ園の外に投げ捨てた。ブドウ園の主人はどうするでしょうか。やってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるでしょう。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これが主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたので、イエスを捕らえようと思った。群衆を恐れた。それでイエスを残して立ち去った。それでは神への信頼ということで、鴨下牧師から説教をしてください。
今日はこのマルコの福音書第12章の1節から12節、神の信頼と題してしばらく御言葉をお語りしたいと思います。こういう話から始めると自分の首を絞めることになるんですが、皆さんにとって良い説教の条件とは何でしょうか。どういう説教を聞くと、ああいい説教だなと思うんでしょう。いろんな言い方ができると思います。何週間か前に祈祷会に来ておられる皆さんに聞いてみました。いろんな意見が出てきました。そしてそのほとんどは私にとっては厳しいものが並びました。ある方はこう言いました。説教には愛が必要だ。ある方は聖書の説明はいらないから、もっと自分の心をさらけ出した言葉を聞きたいと言われました。ある方はもっとストレートに、先生はこちらに来られた頃の説教は良かったのにと言われました。私はこういう言葉はとても大事だと思っています。そういう言葉に耳を傾けながら、人の心に言葉が届くというのはどういうことなんだろうかと、まあ、いつも考えさせられているわけです。今名古屋の西地区のさまざまな教会の牧師たちの学びのために、 各月で明星地区牧師会というのが行われています。でそこで、届く説教になるためにというテーマで3回のお話をすることになっています。で先月その話の1回目をしてきました。で来ておられる牧師たちに、皆さん自身が今まで聞いてきた説教の中でどういう説教が良かったですかという質問をしました。まあ、いろんな意見が出てきました。でその時に、私はこういうふうに思いますと言って4つのポイントを挙げてまとめてお話をしました。もう皆さんがどう思うか分かりませんけれども、私はこの4つのポイントが大事だと思っています。1つ目はまず聖書が分かるということです。そして私自身何よりもそのことを大事にしているつもりでいます。聖書が分からないと始まらないわけです。で2つ目は神の見姿が見えてくるということです。神様が分かる、神と出会う、神様の清さに触れるときに私たちの心は動きます。3つ目は自分の心が言い当てられるということです。この3つ目の点はだいぶ大事な点だと思っていますけれども、ああ自分はこういうふうに考えていたのかと気がつかされたり、あるいはああこれは私のことだということが分かる。でそういう時に人は涙を流します。4つ目は福音の言葉が響いてくるということです。まあ、いろんな言い方ができると思うんですけども、私はこの4つの言葉の中で全てが集約されていると思っています。じゃあその4つが分かっていたらいい説教が作れるのかというと、なかなかそうはいかないのが難しいところです。いろいろな妨げがあるわけで、そういうものが取り除かれていく必要があります。そういう意味では今日の説教の箇所、今日の聖書の箇所はとても面白い箇所です。主イエスがお話になった例え話です。主イエスの話を聞いている人たちは、前から続いている祭司長や律法学者や長老たちです。彼らはここでお話になった主イエスの話、何を言いたいのかということはよく分かったと思います。けれどもその結果、主イエスの話はいい話だなとはなりませんでした。かえって捕まえようと思った、もっと言うと殺意が生まれて、主イエスの説教の聞き手、長老、祭司長、律法学者、まあ、イスラエルの指導的な立場にある人たちです。主イエスのこの例え話による説教は、その人たちの心の中にあったものを確かに言い当てたと思います。そしてその心に届いたと思いますけれども、でもいい話だなとはなりませんでした。むしろこの人たちの耳の痛い話、腹渡が煮えくり返るような心が刺されるような話だったわけです。つまり主イエスのお話は聞き手には良い説教としては届かなかったということになるわけです。そこから分かることは、説教というのは私たちがどう思うか、どう感じるかということにとどまらないということです。聞き手が、聞いている人が受け入れにくい話であったとしても、 神がお語りになりたいと思っていることが語られている、そのことが何よりも大事だということになるわけです。そしてさらに言うと、その言葉がちゃんと聞き手の心に届くということは、その人の心が動いたり、あるいは神様の思いに気がついたり、悔い改めが起こったり、慰めを感じたり、励まされたりして、力強くこの神様にお答えして生きていこうという思いが生まれる。私たちはそういう時に神と出会うという経験をするわけです。今日の聖書の箇所は、今日だけではなくていつもそうですけれども、そういう意味ではとても面白いところです。今日の話は前の話を受けてのところです。主イエスがエルサレムに入られて宮清めをなさいます。神殿で商売をしている人たちの代を次から次へとひっくり返してしまわれて、宮の本来あるべき姿、つまり商売の場ではなくて神様を礼拝する場所になるようにお求めになられたわけです。ところがその主イエスのしていることを見た祭司長たちやイスラエルの指導的な立場にいる人たちは、何の権威があってそういうことをしているのかと主イエスに抗議をした。それで前のところですけれども、あなた方が持っているのは神の権威なんですか、それとも人の権威なんですか、そういうことを問いかけられます。けれどもこの主イエスの問いかけに祭司長たちは答えきることができないで、分かりませんと答えた。ならば私はあなた方に答えませんと言って、話が終わっているかのように見えるわけです。で、章が12章に変わりますから、何かテーマが変わったような気がするわけですが、けれども主イエスがそこでなさったのが今日の例え話です。もう話すことはないと言っていながら話を始められる。それがブドウ園の主人と農夫の話です。ブドウ園の主人はブドウ園を作ります。立派に整えて旅に出かけます。で、その際に自分が作ったブドウ園を農夫に貸したようです。貸したわけですから、主人のところに全部の収穫が得られるということではなかったようで、2節にもその一部を受け取るためにとあります。おそらく収穫の何割かは農夫たちの手に入って、何割かは主人のところに渡す、そういう契約を結んだんだということが分かるわけです。そして収穫の時になって、主人はしもべを送って収穫を送ってほしいと、しもべを使わすわけですが、農夫たちはこれを拒む。拒んだだけではない、しもべの主人を恥ずかしめ嫌がらせをする。何度も何度もしもべを送りますが、何度も何度もしもべを追い返す、やっつける、殺してしまうということを繰り返します。そして私たちからすると分かりきっていると思うところですけれども、この主人は自分の息子を使いに送ります。結果は散々で、主人の息子は殺されてしまいます。私たちはこういう例え話を聞いてどう思うのか、この主人はなぜ分かりきっているのにこんな愚かなことをするんだろう、そういうふうに思うわけです。それにもかかわらず、なぜ主人はそうするのか、祈祷会で来られた方たちにそのことを聞いてみました。そうするとマレーネ先生が面白い話をしてくれました。マレーネ先生の育った町はドイツのライン川のふもと、バッハラッハという町です。さっきちょうどブドウ園の写真が出ていましたけれども、本当にブドウ、もう ライン川沿いのこう山の傾斜は全部ブドウというですね、そういう景色のところです。しかも、まあ、バッハラッハというのはワインで有名な町ですけれども、マネーネ先生の話によると、去年はドイツではそのライン川沿いの地域というのは良い年だったんだそうで、100年に一度の当たり年だったんだそうです。ですから2018年もののライン川沿いのワインはきっとこれから値段が高くなるんだと思いますけれども、まあ、それほど地域の人たちは喜んでいるんだそうです。でそういう今年は当たり年だとかですね、もうそのいいブドウが作れたということになると、それは収穫はどうしても大事なわけです。その季節の間に収穫をしてワインを作ってしまわないといけないわけで、だからその時期のうちに何とか収穫をしたものを、時期が過ぎてしまっては自分たちのものをワインにすることができないので、何度も何度も催促したに違いない、そういうふうに話してくださって、ああなるほどそういうもんかと思いました。まあ、けれども確かにそれで分かる面もあるわけですが、でも主人は何度も何度も何度もしもべを送って追い返されても、それでも送る、なぜそこまで最愛の息子まで送ってもまでそうするのかということは、ただいいワインが取れできたから、いいブドウができたからというだけでは説明にはならないのだと思います。実際に9節にあるように、農夫たちを殺しブドウ園を他の人に与えるということもできるわけです。けれども主人はそうしないで、お人よしにも程があるというほどに何度も何度もしもべを送り続ける。主人のことを考える前に、農夫たちの問題がどこにあるのかということを考えてみたいんですが、もちろん借りている土地ですから支払う約束に同意をして土地を借りたはずですけれども、問題は近くに主人がいない、主人は旅に出ている、そのことが農夫の気持ちを大きくしたに違いないわけです。子供の話をすると語弊があるので自分の話として話したいんですが、皆さんも子供の頃に経験があると思うんですが、親の留守の間に宿題をやっておくようにと親から言われているとします。親が出かけてすぐにやってしまえば済むわけですけれども、親がいないうちに遊んでおこうと考えるのはもうそれは子供の本能みたいなもんです。まだ大丈夫、まだ大丈夫、まだ帰ってこない。ところがやがて帰ってきて玄関の音がガチャッとすると、慌てて机について勉強しているふりをする。でも問題は解けていないのですぐバレるわけです。親が帰ってくるまでは自分の好きなように振る舞えると思ってしまう。でもその時が来るともうアウトということになります。神殿という場所は神様を礼拝する場所ですけれども、神様が見えないもんだから、いつの間にか自分たちに全ての権威があると思い込んでしまう。一度権威を手に入れてしまうと、一度権限を手に入れてしまうと、もう手放すことはできません。問題はどこにあるのかは明白です。家に帰ってきて宿題をしていない子供を怒るのは親としては当たり前です。けれどもずっと見張っていてやらせるだとか、あるいは主人のように全てのものを取り上げてしまう、そういうふうなことはこの主人はしないで励ましの手紙を送り続ける。もうすぐ帰るからね、宿題やっておきなさいよ、何度も何度も手紙を送り続けるようなもんです。 その主人はどれだけお人よしなのか、そんなことは百の承知です。承知にしていながらもそうする。主人は何を考えていたのか。主人はこう考えていたんです。力ずくで言うことを聞かせても仕方がない。自分で気がつかないと意味がない。だから気がつくように待ち続けるわけです。それはひとえにきっと分かってくれるはずだと信じているからです。そしてそれこそが主人の愛です。どんなにわがままで自分勝手であったとしてもきっと分かってくれる、そう信じている、それがこの主人です。この主人のお姿はまさに神のお姿そのものです。神はエリアという預言者を送ります。エリシャを立てて送ります。エレミアやイザヤを使わします。そしてバプテスマのヨハネを送ります。けれどもこれも殺されてしまう。そして神の御子である主イエスキリストを送ってくださるのです。何度も何度も何度拒絶されても神はその方法を変えないで、きっと通じる、きっと届く、そう信じてバカみたいに何度も何度も何度も、もう結果は見えているではないかと思ってもその方法を変えないんです。それが神の愛です。ある人は言うんです。もうワンパターンで飽きた、いつも同じメッセージだ。けれども神は何度も何度も同じメッセージを届け続けるんです。届くまでそうするのです。分かってもらえるまで、神の思いが受け取られるまで、それをひたすら繰り返すのです。私たちは考える必要があります。その時一番悲しんでいるのは誰なのかということ。確かに農夫の立場からしてみれば自分の持っているものが取られてしまうという恐れがあるかもしれません。けれどもそのために悲しみを全部負っているのは誰なのか、そのことを考えなければならないのです。気がつかなくてはなりません。農夫にも言い分はあるでしょう。もし自分がそうしなかったら他の人がこの収穫物を持っていくに違いない、誰かに取られるなら自分たちが持ってた方がいい、そう思うのかもしれません。一生懸命働いて費用をやって剪定をしてここで耕したのは自分だ、主人は遠くに行って何もしていないではないか、これは自分のものだ、そういう言い分も確かにあるのかもしれません。けれどもそれは考え違いも甚だしいのです。その土地は主人のもの、主人が全てのものを整えたのです。そしてひたすら心を痛めているのはこの主、私たちの神、その方が私たちのために苦しんでいる。一節にこう書かれています。ある人がブドウ園を作った、垣根を巡らし踏み場を掘り見張り櫓を建てた。収穫を得るために主人はそのすべてをすでに整えているんです。それを1年か2年働いて肥料をやって剪定をしたかもしれない、それは楽な働きではないでしょう。けれども農夫がしたのはそれだけのことでしかないんです。自分のやったこと、目の前にあること、そのことしか目に見えていないときに私たちは主人の思いを見誤ってしまう、神の思いを見誤ってしまうのです。 けれども、私たちが傲慢になって自分のやったことしか見えていないような、そういう愚かなものであったとしても、その愚かなものにこの主人は強制手段を使わないで、何度も何度も丁寧に丁寧に語り続けてください。それでも聞かなかったらどうなるのか。9節にこうあります。ブドウ園の主人はどうするでしょうか。やってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるでしょう。この書き方も興味深いのです。確かに主人はそうすることができるのです。農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるでしょう。確かに与えることはできるのです。けれども与えてしまいましたと書いてはいない。それはまだ先のこと。その余地がここには書かれている。確かにここに書かれて意図されていることは、イスラエルの人たちから取り下げられて異邦人たちにこの収穫が与えられることになったということが、ここの中には意図されています。けれどもこの神は愚かな者にまだ道を残しておられる。まだ神は猶予を与えておられる。それはひとえに私たちに神の思いが届くと信じているからです。ここで詩編の118編が引用されています。先ほど読んだところが少し違っていたんですが、ここにはこう書かれています。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。神がお使わしになったしもべたち、これまで何人も何人も捨てられてきました。殺されてきました。無駄だと思えるようなことを神はし続けてこられました。けれどもその無駄と思えるような神の愛の働きと忍耐とを土台にして、新しい神の家、神の国が今立て上げられようとしている。それこそが神の御業なのだというのです。私たちにはなかなか見えてこないことなのかもしれません。それはただのお人よし、無駄なことけれども、そこに神の愛があるのです。神は私たちをそのように愛してくださいます。何度も何度も語りかけてくださる。何度もその心を注ぎ出し、忍耐しながら私たちを受け入れてくださる。どうかこの神の愛を受け取ってほしいのです。そしてこの神の愛に気がつくなら、この神の愛を受け取るなら、私たちもまたこの愛に生きるようになる。つまり無駄と思えるような愛の業に私たちも生きる。届かなくても無駄だと思えても、私たちの周りの人たちを愛する。私たちがそうするときに、この神の愛が私たちの周りの人たちにも届いていくというのです。お祈りをいたします。愛の神であられる主よ、 あなたはどれほど私たちを信じてくださっていることでしょう。どれほど私たちに心を痛めておられることでしょう。主よ、あなたの愛に気づかせてください。あなたが私たちを愛していつも語りかけ続けてくださっていることを心から感謝いたします。主よ、どうかあなたの愛に気がつかせてください。あなたの愛を受け取ることができるものとしてください。私たちを作り変えてください。そして私たちもまた無駄と思えるような愛の技を行うものとしてください。私たちの主イエス・キリストによって。